情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
今回は東京渋谷にあるライブハウスクラブクロールのブッキングマネージャー栗原あやみさんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。栗原さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
クラブクロールもこのコーナーに出るの久しぶりなのでね。
ですね。
はい、改めまして、どのあたりにありますか、クロールは。
渋谷駅と恵比寿駅の間、ちょうど間ぐらいにあるところですね。明治通りをまっすぐ行ったところにあります。
知ってる。どっちにも駅行けていいとこですよね。あとね、近くにスーパーのライフが
ありますね。
でね、もういいよ、すごくいい環境。
はい、あの辺って高級住宅街だから、うん、ライフの駐車場行くと、うん、フェラーリとかカウンタックとか、まあ、スーパーカー止まってるからね、スーパーに。
いやー、スーパーにスーパーカーだしあれか
いって。いや、すごくない？スーパーに、ね、
ここ横浜も、はい、結構駐車場隣に止めるのちょっと嫌だなって思う、うん、高級車があるんですけど、それ以上なんですね、栗原さん。
そうですね。嫌なので、ま
あ、じゃあ気をつけて。
はい、まあまあ、ライフの宣伝じゃないんですけどね。
はい、そうですね。
そこからちょっと歩いたところにね、セブンイレブンがあって、はい、そのちょうど下でね。
はい、地下にあります、
うん、ね、
はい。
もうオープンしたの何年前か知ってます？
今年で20周年を迎えることになります。
もうそんなになりますか、
はい、あっという間ですね。
成人式じゃないですか、
は
い、
そうですね
、成人クロールが今年の8月で成人します。
わー、ね、つい最近生まれたと思う。
いや、もう20年近く経つ。
あらね、はい、なんて言ったって武見さんがオーナーのクラブクロールなので、まあまあなね、この番組はもうべったりなんですけど。
言い方が悪い。うん、であれ勤めてもう何年ぐらい経つ？
私はもう5年経ちますね。
ああ、そうなんですか。
もともとはね、はい、お客さんでクロールに来てくれてて。
そうなんです。高校生の時からクロールはずっと行ってて、高校生の時にミセスグリーンアップルが好きで、それでずっと通っていて、
うん、
でまたしばらくちょっと間が空いちゃったんですけど、アルコサイトっていうバンドに出会って、うん、それでまたクロールに行き始めて、で働き始めたっていう感じですね。
ねえ、ミセスもね、まあ、アルコは今でもだけどね、よくやってくれてたからね、は
い、そういえばそうですよね。なんか名前知ってるなってテレビ見てて、
うん、あなた、ね、何言ってるの。
なんかすごい大人気のバンドがいるな、でもなんか聞いたことあるなと思って。クラブクロールから生まれたバンドって言っても
いい、ね、そうですね。ミセスなんかはね、メジャーデビューした後もね、うん、自分たちのホームはクラブクロールだっつってね、言ってくれたりしてたもんね。だから、ね、やっぱりクロールのブッキング内容とかにも惹かれてたの？
そうですね。なんか対バンとかも結構、対バンで出会って好きになるバンドも多かったりしてたんで、
うん、
好きなライブハウスではありましたね、
うん、
クラブクロール、私も何度か行ったことがあるんですけど、
はい、
栗原さんがクラブクロールのおすすめとかっていうかあります？特になければいいんですけど。
クロールが地下にあって、でも入っていくとポスターが壁にずらっと並んでて、
うん、
こうライブハウスの歴史を感じるっていうところがとても私の好きなポイントではありますね。
階段こう降りていくところの壁に、
ね、あれもね、結構入れ替えがあったりしたんだけどね、
はい、
ワンオクロックもよく出てくれてたから、ワンオクロックのポスターにサイン入りとかね、結構あったんだけどね、持ってかれちゃったのかな。
あるあるですね。
本当にね。
もうそれくらい歴史が20年って長いですもんね。
そうね、うん、ね、うん、クロール、他の店にない魅力っていうのはどういうところだと思います、自分で。
やっぱりこう渋谷のちょっと離れたところにあって、サーキットとかには参加できない分、うん、より一層こうクロールの軸で頑張ってるというか、
アットホームな感じ、ちょっと言うと。
そうですね、
うん、
誘導人も。、ま、 確かにそうですよね、うん、あの知ってる人たちがこうクロールに集まってくるっていうところがなんかあるんじゃないかなって思ってるんですけど。
そうですね、クロールは本当にサーキットには参加できない分クロールに行くっていう目的がないといけないライブハウスだと思っているので、うんうん、なんかこうホームだと思ってくれてるバンドもいるんですけれども、そのホームだと思わなくてもツアーとかで、あ、帰ってきたいなって思うようなライブハウスにはしたいと思ってますね。
そうですよね、
そこはやっぱりね、
思い出すというか、
うんうん、ね、これから栗原さんが歴史を作っていくと
行きたいです ね,
ねじゃあね、この責任者が今目の前にいるんで、ちょっとこれ買い替えたいなっていうものとかありますか？
いろいろありまする。
いろいろあるの
じゃあ後で、うん、直接
後ほど
そう、
ね、遠慮なくお伝えください、
はい、わかりました。
もうね、うん、
じゃあここで今週のおすすめバンドいきましょうか。なんていうバンド紹介してくれますか？
小娘というバンドですね。
アルファベットで小文字で書いて小娘って可愛いですね、
うん、
そうですね、う
ん、どんな感じのバンドなの？
神戸発の、神戸と大阪を中心として活動しているバンドなんですけ ど, ど、
うん、
小娘って結構可愛い目のバンド名かと思いきや、うん、もう力強い歌声と迫力のあるサウンドでギャップがすごいバンドですね。
確かにアイドルグループかなって思っ、
うんね、バンド名とかね、うん、考えたりするとね、わ、うん、かりました。じゃあ曲を聴かせてください。
はい、小娘で百発百中聴いてください。
また泣いてたんだ。戦うことに理由をつけるな。敗北の意味を考えて進めよう。さを不能さの揺らし乗るかそるかでは変われない。いつだって百発百中でいたいの。世界がぶっ飛んでても関係ないって。僕ら澄ました顔でさ飛んでって。
百発百中でいたいの。終点はもっとずっと先さ。ゆらゆら揺れたまんまの
娘で百発百中でした、
はい、いや本当そうね、こうバンド名でね、うん、想像勝手にすると可愛い感じの曲をやってるバンドかなと思ったら、うん、めっちゃハードなの ね,
ね
そうですね、
うん、小娘じゃない小娘
でも見た目は小娘なんだろうね、多分ね、小娘だもんね。
あ、可愛かった。
見た感じはね、うん、なんか写真とか見たけど、
う
ん、
あ、そうですね、女の子3人組の、
うん、
うん、
そうか、じゃあ神戸からツアーでクロールの方には来てくれるんだね。
そうですね、4月3日木曜日にツアーで来てくれます。
小娘は4月3日木曜日クラブクロールでライブがあります。
栗原さん、今週はね、はい、ここまでということで、
はい、
また来週もよろしくお願いします。
お願いします。
ライブラッシュ、渋谷クラブクロールの栗原あやみさんでした。ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃかりきやっていきましょう。
お願いします。
早速今週のお便りいっちゃいましょう。武藤くんよろしく。
はい、ラジオネーム島次郎さんからいただきました。
おお、ありがとうございます。
内田さん、武藤さん、こんばんは。
こんばんは。
今日もしゃかりきラジオ、いつも楽しく拝聴しています。
はい、
最近動画編集を始めた内田さん、編集ってなんだかとても難しそうですが、新しいことにチャレンジするって素晴らしいことですよね。音楽活動で忙しい中を、合間縫って初めてのことを勉強する第一歩を踏み出すことってすごいなと、うっちを本当に尊敬します。やってみようと思ったきっかけ、やってみて楽しいこと、難しいなと思ったところ、感想を教えてください。また今後動画編集においてどんなことをやってみたいですか、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。リズミックとワード大好きです、これからも応援してます、といただきました。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、まあ、あのファンクラブのコンテンツで、
はい、
まあ、僕のね、
はい、
その、まあ、Vlog みたいなのを、
はい、
まあ、やってるんですけど、
そうですね、
まあ、それきっかけというか、
はい、
そのそれまでは、
はい、
例えばちょっとこうゲームの動画を撮ったりだとか、
はい、
その開封動画撮ったりだとかっていうのを、
はい、
まあ、それこそ武藤くんと一緒にね、
はい、
やって、まあ、武藤くんに編集してもらってってやってたんですけど、なんかそのきっかけとしては、
はい、
なんかその Vlog ってなんかわからんけど、
はい、
その本人が、
はい、
なんかこう気軽に、
うん、
その空いてる時間を使って編集してる、
はい、
そのなんか作り込まれすぎてないゆるさがいいなっていうのがふと人様の Vlog とかを見てて思ったんですよ。
こうあまり構えずラフな姿をお届けできるだったりみたいな。
そうで、まあ普通にどうやって作るのかなって調べたら、
はい、
めちゃくちゃお手軽に、
はい、
アプリ一つ入れれば、動画つないで、
はい、
でもしかもその動画つないだりとかってすんのって、
はい、
その音楽で僕らがだから DTM っていうものを使ってるので、
はい、
なんかその操作感的には似てる、映像か音かっていうぐらいの話なんで、
そうですね、
は
い、
なんかそこまでそのうってはならんかったし、
はい、
でしかもその音声も、
はい、
その後入れというか、
はい、
アフレコ、
はい、
タイプっていうのかな、なんかその、
そうですね、
後で入れる、はい、それもやっぱりなんていうの、自分的には、
はい、
やっぱ MC とかもライブで、
はい、
アドリブでやってるのもあって、
はい、
なんかすごい楽やった、
うーん、思ってたよりは
気苦労
はなかったみたいな
っていうのがあって、はい、まあこれやったらね、武藤くんの負担もね
ありがとうござい
ます、減りますし、はい、で自分もね、なんかそのそういうやったことないことにこうやっぱ挑戦することによって脳みその使われてない部分が刺激されて、
はい、
ね、このまま、脳みそがね、
はい、
ボケていくこともね防げますし、まあ一石二鳥かなと思ってやってみましたけれども、まあでもやっぱね、その何が一番いいかっていうと、
はい、
僕は今まで誰かにやってもらってたことを自分でやってみることによって、
うん、
その相手に対して改めて
そのリスペクトというか、はい、感謝だったりっていうのができることが一番そのなんかね新しいものに飛び込んでみるメリットの一つかなというふうには思っておりますので、はい、ぜひともね皆さんもどんなことでもねいいと思うんですよ本当に。あの大なり小なり、はい、そんなあの人によって違いますから、何かこうやったことないことに挑戦してみるっていうのをぜひともね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。これコメントありがとうございます。島次郎さんでしたかね。
はい、
はい、ありがとうございました。さあ今週の曲に行こうと思います。今週はですね我々のサードフルアルバムの中から1曲選ばせていただきました。それではお聴きください。リズミックトイワールドで涙の使い道。
幸せに涙して悔しさに涙して忘れないで、君のためだけの涙の使い道。話した言葉をどうにもこうにも思い出せないが、何か必死に伝えたくて泣いてみたんだよ。伝わるといいな、届いたらいいな、そんな風にきっと言葉よりも言葉なのは涙なんだよ。叶えたら涙して、破れても涙して、そばにある大切な宝物。幸せに涙して悔しさに涙して忘れないで、君のためだけの涙の使い道。止めて言い訳がないだろう、だって息を吸って息を吐いてがむしゃらに今日まで生きてきたんだろう。話したくないことを無理に話すなよ、涙が紡いだ心の言葉を探すよ。叶えたら涙して、破れても涙して、いつだってそばにある大切な宝物。幸せに涙して悔しさに涙して、忘れないで、君のためだけの涙の使い道。
お聞きいただいているのはリズミックトイワールドで涙の使い道です。さあここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。我々リズミックトイワールド15周年を記念しまして、楽曲総選挙ワンマンツアーガングハイを開催いたします。ファン投票によって全103曲の中から上位15曲を決定する総選挙ワンマンツアーとなっておりまして、その投票によって選ばれた上位15曲をランキング形式で発表しながら演奏するほか、惜しくもランクインを逃した楽曲の中からメンバーが選出するリベンジ枠の楽曲もプラスして披露予定となっております。ここでですね注意ポイント、このリベンジ枠なんですけれども、こちらは当名班全て違う曲が選ばれますので、
はい、
そちらもぜひとも楽しみにしておいてください。 日程はですね、5月の1日木曜日東京渋谷ライブハウスフィーバー、5月9日金曜日愛知名古屋クラブアップセット、5月10日土曜日大阪ライブスクエアセカンドラインとなっております。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間もあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃってもいいでしょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田なたかの今日も
しゃかりき、
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田なおたかと
武道でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
ロックラッシュレディオ、続いては米津玄師の今夜も胸毛騒ぎです。
米津玄師の今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種獲得戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、もうねゆいちゃんね、3月も終わっちゃいます。
はい、あっという間に。
早いですね。早い、ね、毎回早い早いって言ってますけどね
確かに、
ね、もう未来トークですからやっぱね、うん、余計に早く感じますよね、うん、もうそんななのかってね、
あっという間にやってきます。
ゆいちゃんもね、なんかライブ6連戦、はい、6連戦って言わないか。
そうなんですよ、ね、6日連続でライブしてきたばっかりで。すごいです
ね。いやもうそれなのに元気はつらつで、
うん、元気はつらつ、
オルナミン縛りのね笑顔でね、今日もすみません、ご対応ありがとうございます。
いえいえ、おじさんどっこいしょって言いながら座りましたけどね
そうだからね、今日疲れてんの疲れてんのって思わず聞いちゃったんですけどね、6連戦なかなかね、
まあ、だんだんとね、
まあでもね、皆さん喜んでもらってね、うん、まあ、それが元気になりますからね、私たちもね嬉しいなっていう感じですけどね。ありがとうございます、ね、さあこの時期はですね、うん、まあ、引っ越しとかね、そういう新しい環境に、
環境の変化は、ね、うん、ありますよね、
がある方がね多いんじゃないかと思いますけど、うんうんうん、なんかねゆうちゃん、実はなんかゆうちゃんって引っ越し願望はないけど、なんか部屋の間取りとかそういうの見るのが好きだっていう噂を聞いたんですけど
そうなんですよ、うん、引っ越す予定は全くないし、全くない。
一人暮らし憧れないですか。
憧れ、いや憧れた時期もありましたよ、さすがに、
はいはいはい、
一人暮らししたいなみたいな。
そうですよね、
今全くないですね。
ああもうね、まあそれは実家のね、うん、良さってありますから、う
ん、やっぱ素晴らしいですよね
本当にね本当に親に感謝ですよね。
いや本当に感謝感謝。
そうなんですよ。でもその引っ越ししないけどその物件を見るのが好き、
うん、そうなんです。
何を見るんですか、物件の間取り。
間取り、やっぱ部屋を紹介してくれる動画とかが結構上がっていたり、
うん、今ありますよね。
結構あるじゃないですか。
私も見るの好きです、そういうの。
わかります。そう、はい、そういうのを見て、はい、私だったらこここういう風に使うなみたいな
引っ越す予定ないのにね、
ないのに
ないね、こう使うなとか、
こういう部屋にしたいなみたいなのをすごい見るのが好きで、
うん、おなんかもうすごい狭いとことか、はい、何これっていう間取りのとかあるじゃないですか、うんうん、
あるある。
そう、どうやって住むのみたいなありますよね。でもね、
い
や
でも面白いんですよね、うん、それがなんか見てて、
まあそうですよね、まあ需要があるってことですからね。
まあそうですよね、
どんな部屋にもね。
確かに
そうそうそう
そう
ですよね、う
ん、なんかあります、部屋を決める際に、うん、一番の決め手みたいな
のって。まあ今のところは、はい、まあ本当に引っ越す時に子供がいたんで、
うんうん、
まあ、近くに公園があったりとか。
なるほどね。
なんかそういう、ね、なんていうんですか、環境的な、はいはい、ことですよね。
そうなんだ。
あんまりこの家の前がもうビンビンビンビンこう車が通るような、うん、
まあ確かに
歩道もないようなところ怖いなっていうのとか、
は
い
は
い、
嫌ですね。
はい、そうですね。でもね、唯一ね、私の今住んでるところね、うん、駅前にこうなんていうんですか、飲み屋街がないんですよ。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。
確かに駅前の大事ですね。
はい、誘惑がないっていう。
まっすぐ帰れちゃう。
まっすぐ、そうなんですよね。そうなんですよ。
いいじゃないですか、まっすぐ帰って。
ふらっと寄れないんですよ。
あ、まあ、確かにね、寄りたい日もありますよね。
寄りたい日もあるんですけど、うんうん、あって言ってそのまま家に帰るっていう。
なるほどね。
そうなんですよ。ゆいちゃんどうですか、そういう、例えば、こんな町に住んでみたいとか。
町か。住むなら、うん。でも静かな町がいいですよね。
静かな町。
静かな方がいいですね。
ああ、どういう、静かな町、東京近郊ってなかなかないんじゃないですか。
ないんだ。でも私、憧れなのは、小田急線。
う
ん
う
ん、
あ、小田急線、
なんか小田急線の線路ってすごいやっぱ 都内に行きやすいけど、おーおーおー、だけどなんか落ち着いて静かなイメージがあるんですよ。
イメージ的にね。
イメージ的に。
小田急線引っ越す予定もないけど。うん、
全くないけど。
ああ、小田急線沿いって結構いっぱいあるじゃないですか。
あるある。
そ、どの辺とかってあるんですか。
どの辺なんだろうな。
もう小田急の線路を使えばいいみたいな。
うん、線路使えばいいみたいな。
へえ、そうなんだ、うん。環境的にはじゃあ静かで。小田急線沿い。ね、
小田急線沿い。
おお、誰かこれね、マンションでプレゼントしてくれたらね。ゆうちゃんすぐ住んじゃうかもしれないですよね。
うん、住んじゃうかもしれない
かもしれないけど、
うん、でもきっと住まない
じゃあ皆さんプレゼントね、マンションプレゼントをね考えてる方ね、はい、プレゼントしても住まないですよね。
住まない、
ね、
物置になっちゃう。
物置になっちゃう。そうですよね、うん、なんかどんな部屋作りをしたいとかありますか。
あ、でも結構シンプルなのが、
うんうん、
やっぱそういう部屋作りとかも今結構 SNS で上がってるじゃないですか。そういうのも見ちゃうんですよ、
うんうんうん、
だから今部屋の家具を一掃したいんですけど、さすがにそういうわけにもいかないじゃないですか。
ああ自分家のね。
そうそうそう、
うん、
いいなって思いながら見てます。
なんかでも どんな部屋なの。ピンクの部屋。
うん、ピンクと白。
あ、ピンクと白、やっぱ女子なんだ
そうなんですよ。
女性の部屋ってやっぱそういうイメージでありますね。
本当ですか、
うんうん、
本当は真っ白とかで今統一したいんですけど。
真っ白、うん、真っ白もいいんじゃないですか。ちょっとだけアクセント入れればね。
そう、真っ白がいいんですけど、もうそう、今の家に引っ越したのが小学校4年生で、うん、もうその時はお姫様に憧れてたんですよ、うん、
はい、
だから本当は私電気もシャンデリアが良かったんですけどさすがに無理って言われて、は
い、あ、4年生の時でもうシャンデリアがいいって言う言うの。
そうね、シャンデリアが良かったし、なんかベッドの上からはなんかカーテンみたいな、
ね、
あ、そうそう、あれを垂らしたかったし。
そう、
そうそうそう。でも今はちょっとね、もう趣味変わってきちゃってますからね。
うん、今だったらじゃあどういう感じですか。
今はもうシンプルに行きたいですね。
もうほんとシンプル、
シンプルに行きたい。
じゃあもうベッドにコンセントがついてればいいみたいな。
あ、そんな感じ
で。あ、そうですね。じゃあもっとお値段以上でいいじゃないですかねもう何でもありますか、あそこね、う
ん、確かに。逆にヨネさんはどんな部屋がいいとかありますか、うん、
やっぱりね、収納が多いとかいいね。
あ、大事。利便性すごい、ずっと利便性の話ばっかりヨネさん。
私ですか、
はい、はい、
その通りです、ま
あ、そりゃそうですよね。
そうなっていくのよ、
住んでいくにはね。
ほんと住むってそういうことじゃないですか。
そりゃそう、
確かに。もう物置きっぱなし、もう何でも
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、もう特に洋服。
あ、まあ、そんだけ T シャツが ね
そう、洋服で畳む作業が本当に苦手で。
へえ。
だからこれからちょっとね、はい、部屋を変えようとしててですね、
うんうんうん、
全部ハンガーにかけようかな。
いいですね。
T シャツも全部ハンガーに。
すごいことになりそう。
しまわない
いや、でも大事、しまわない、大事ですよね、
はい、一部屋をそういうウォークインみたいな感じの、うん、
あ、いいな、ウォークインクローゼット、
はい、みたいな感じで一部屋も全部そういう、う
ん、へえ。
衣装部屋じゃないけど洋服部屋にしちゃおうかなと思って今、うん、
欲しいな、洋服部屋。
ね、いいでしょ。だって、うん、もうだからでっけえハンガーラックみたいなのを探してるんですよ。
いいですね、
はい、もう畳まない収納しない、畳まない。
いいですよね、手間が省けるから。やっぱり
欲しながら、
はい、
それも収納がてら、
なるほど、
そのまま着るみたいな。
すごく便利。
すごいです、はい、もうね、そうなってきますよ、ゆうちゃん。
そうなんだ。
そう、もう秋物冬物をしまってどの頃ってもなくなりますよ。もう
今ですらめんどくさいですもんね。
そうでしょ、
本当に。
一食単一食単ですよ。だから、
そうなんだ、うん、
なんか間取りが多い部屋がいいんじゃないですか。
あ、なるほどね。
ちっちゃい部屋でもそういう部屋があると。
いや、掃除機かけるのめんどくさいじゃないですか。
掃除機なんてピピピですよ。
ピピピ
はい、
そうなんだ。
掃除機でシューってかければいいじゃないですか。物が散乱してたらかけづらいですけど。
いや、そうなんですよね。
そう、だからもう全部収納しないでそういうラックにかけちゃう、うん、
かけちゃえばいい
な。はい、そしたらもう下ピーピーピーって掃除すればいいですよ。
へえ、
簡単。
そうか
何の共感共感全然なかったけど、
やっぱ、まあ、うん、共感はないけど、
ないか、
うん、
ないか。じゃあまあしょうがないですね。でもね、まあまあ間取りを見てね、皆さんの引っ越しのね、うん、何の参考になるか分かんなかったですけどね
なるかもしれないですから
ね。でもまあそういう収納とかね、うん、やっぱり部屋多い方がいいなとかね、
確かに、
まあ、考えるね、何かのヒントになってくればね、うん、いいなと思います。はい、はい、それではそろそろ一曲いきましょう。ゆうちゃん、曲紹介のお願いします。
はい、 AKB48 さんで10年桜。お聴きいただいている曲は AKB48 さんで10年桜です。
ちょうどね、多分ね、桜が咲いてるんじゃないかなと思う時期ですね。でも花粉症の方はどうなんですか。花粉症って桜見ないの。
いや見たいですよ、
うん、
見たいですけど、うん、苦しくて見てられない。
あ、やっぱりそういうもんなんだ。
もうだんだん息ができなくなってくるわけ
です。わー、綺麗、ハクションみたいな感じですか。
そうです、そうです。
やっぱそうですか。
もうその花粉っていう単語を聞いただけでくしゃみが出そうになるくらい
よくね CM とかあるじゃないですか、黄色いもやみたいなですね。
本当にそうなんですよ。
あ、やっぱそうなんだ。もう何とも思わないです、うん、私なんか。
いやいや、ヨネさん花粉症じゃないですか。だって
花粉症ないですよ。
いや
多分ね、
ヨネさん花粉症です
よ。目が痒くなったり、うん、鼻くしゅくしゅしたりするんですけど、うん、花粉症じゃないですね
絶対花粉症なんだよな、本当に。
そうですか。
絶対いますよね、認めない人ね。
いや、もう俺はもう何でも認めない方ですからもう絶対花粉症じゃないです。花粉症じゃないか。思い込み大事ですからね。
大事、確かに、
はい、
ということで AKB48 さんで十年桜でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。アンタイトルのネオンフューチャリングナオト&リュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、なんかやっぱり引っ越しって人生の一大イベントじゃないですか、
うん、本当にいつかするからね、ゆうちゃんもね。
ね、いつかあるのかな、
うん、ありますよ。
あるか、
まあ、そのためにね、いろいろね、今からもう資料とか、
そう、
ね、あの取り寄せて研究しておいてもらいたいなと、
研究しておきたいと思います、ね、思います。はい、はい、
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは4月の9日水曜日、青山リズムさんにて定期公演開催いたします。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。ドアの方ですね、4月の14日月曜日、後楽園ホール大会、夕方6時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。それは未来の自分が紡ぐストーリー、急がないで歩こうスローリー、少しの希望を持って向こうに、必ず手にする君のグローリー。今夜もムラ毛騒ぎでした。夢とか簡単に口にできたのに、やさぐれるたび心で言葉を塞いだ、全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、
重要なお知らせが、
うん、
オープニングでも本当は言いたかったんですが、エンディングで、
うん、
この番組のオープニングテーマ曲と今流れているエンディングテーマ曲、今日が聞き納めです。
はい、そうですね、はい、来週は4月に入るということで、新しいオープニングテーマとエンディングテーマに変わりますのでね、
はい、お楽しみに。また違った感じでスタートするんですね。
はい、
今週まではアルコサイトのロックンロールさで始まり、今お聞きいただいているリズミックトイワールド命の絵を聞きながらお別れとなっておりました。
はい、
今日がそれが聞き終わり
です。いやいや
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージもお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。
はい、よろしくお願いします。
今週もありがとうございました。お相手は
ロックニスト竹見と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。